さあ、今宵は山大2度目の登場、福谷教授です。こんばんは。
こんばんは。
もうこの番組の初めの頃でしたかしら、ジャズシンガーバルさんのゲストで来ていただきましたね。
そうですね、はい、1年ぐらい前でしょうか。
そうですね、あの時は土曜日の放送でしたが、はい、先生しばらくの間にあっという間に曜日が変わりまして、水曜日の夜8時30分となりました、ね。はい、今夜はいろいろとまた先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生のご専門のお話はまた後ほど伺うとして、
はい、
まず先生、山口大学の大学教育機構留学生センター教授という先生肩書きをお持ちなんですよね。
そうですね、授業はですね、日本、はい、日頃は日本人の学生さんにですね、英語を教えたりするんですけど、はい、留学生のですね、主にですね、はい、私は就職サポートっていうんですかね、そういったことをさせていただいてるんですね。で、実際には日本の大学としては非常に珍しい大学としてですね、就職説明会を、留学生に特化した就職説明会を去年2回、今年6月11日に3回目も開きましてですね、まあ数はまだまだ多くはありませんけれど、それで留学生が日本の企業に内定しているといったようなことですね。
それはすごくいい取り組みですよね。どうなんでしょう、これまでされて、そのどういう企業とか、それからどういう国の留学生たちっていう。
そうですね、今この留学生の就職説明会を通して内定が決まった企業はやはり地元の企業が多いです。地元の優良企業、非常に日本人の学生も行きたがっているような企業に、そうですね、中国の学生と、今マレーシアの学生も、今マレーシアに日本企業がどんどん出ていってる。で、製造業がまだ中心なんです。だからエンジニア関係が多い。
なるほど。
で、それでは文系の学生にですね、非常にまだこう答えてない期待に。で、今年のですね、
はい、
10月後期からですね、就職説明会ではなくて、今度は事業の中に入れていこうと、留学生のための日本企業文化理解講座というのをね、はい、やろうと、後期から。
それは学生さんたちにそういう授業をやるってことですよね。
それも大学の教授ではなくて、もう一流企業 の, 第一線で働いていらっしゃるバリバリの人たち の,、はい、生の声を留学生にも聞いてもらいますけど、留学生は単位化するんですけど、日本人の学生にもね、聴講してもらおうということで、はい、今ポスターがやっと今作ってるとこです、
はい。
で、例えばですね、三角企業は割と文系にも配慮しまして、映画の制作会社、クロスメディアっていう映画、会社ですよね、
はい。
チーフプロデューサーは山口県出身の桜勘次郎さん、この方が来られて、ね、映画の制作ってどういうことなんだということを喋っていただいたり、帝国ホテルのね、マナー講座をやっとられる山中幸子さん、紗友子さんっていう、NHK の教育テレビ、あ、NHK いいのか、
拝見したことあります。
ありますか、
はい、
はい、あの方が授業します。それとかヤフーさんとかね、
はい、
それからパナソニックは製造業なんですけど、うん、例えば、これは放送、地元の放送局も、
はい、
局もありますね。で、スカパーのテレビ番組の制作してる E ステーションとかですね、
うん、
割とその文系の学生さんにもですね、どんどんそういったところに就職していっていただこうと。特に留学生、日本人の学生なんかも、映画制作会社ってやっぱり東京の方の大学の学生に集中しちゃうんですね。それをもうこの際ですね、山大の日本人留学生問わず就職してもらいたいな。
いや、それはとてもいい取り組みだと思うんですよ。実は先生、私は今ね、山口大学の学生さんの、日本人の学生さんたちに就職支援の少しアドバイザーをさせていただいてますけれども、はい、
キャンパス内のポスターで拝見させていただきました。
大変失礼いたします、はい、ですけど、その学生さんたちとお話ししているときに、やはりですね、例えば私がこういう専門的な話を聞きにいらっしゃると、なかなかよく理解なさっていないというか、まあ、しようにもしようがないんですけれども、もっと詳しく説明して差し上げるといいなって思うことってたくさんあるんですよね。それを留学生をはじめ、それプラスその日本の学生さんたちということになると、これはとってもいい取り組みだと思います。
プラスですね、山口県内の高等教育機関の留学生なら誰でも参加できるようにもしてあります。やっぱりそういうふうに山口大学はですね、地元のこの山口県の機関大学としての機能も果たしたいとは思ってるわけですよ。
開けた大学ですね。
ちょっと太っ腹、
素晴らしい
、はい、
それはいつから
今年の10月5日から後期の授業からですね。
なるほど、
はい、毎週14回授業して、はい、2単位出るという形。
それは素晴らしいことですね、
はい。まあ、こういったことでちょっと留学生もう国際交流という言葉がですね、私は交流という言葉からもう競争だと、日本人の学生も留学生ももうガチンコ勝負、交流って言ったらなんかあのゲストとして呼んでるようなイメージ、もうそんな時代じゃなくて、もうガチンコで競争していく、ね、はい、その中から本当の交流っていうのが生まれると僕は思いますね。
なるほど、はい、いやもうそれは本当に皆さんに受けていただきたいし、とってもいい取り組みです。もう素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
今宵は山口大学福谷俊信先生にお越しいただいておりますが、先ほどは留学生のお話だったんですけど、まもなく山口大学、まあ、だけには限らずどこの大学もそうですけれども、オープンキャンパスが始まりますよね。
そうですね、
山口大学でもまた今年、
はい、8月6日7日8日とですね、はい、8月6日は、小串キャンパス、これは医学部ですね。
医学部ですね。
で8月7日は吉田キャンパス、はい、これはもう人文学部、教育学部、経済学部、理学部、農学部ですね、はい、で8月8日が常磐キャンパス、これは工学部です。
はい、なるほど、まあ、もう内容は本当に様々だと思うんですけれども、どうでしょう、皆さんにぜひ先生これはという。
そうですね、キャッチフレーズはですね、今年のキャッチフレーズ、はい、来て見て知ってと、いうことで、割と学生も参加しますし、今現役の山大生も参加しますし、はい、なんと学長も参加するというところですかね。でなんか学長が参加するというか、なんかスピーチするように聞こえるでしょ。
そうですね、はい、
違う、かき氷屋さんを出すのです。学長が、
はい、だって学長ね、中に紛れてその作ってらっしゃったら、高校生とか見ても学長ってわからないじゃないですかね。
そうですね、だからまあどうやって知らしめるのかよくわからないですけど、ね、まあ、わからないままやってしまうのか、学長って書くのか、はい、その辺はちょっと僕は知らないんですけど、
ね、探してほしいですね、どの方が教授か。
ああ
教授じゃないや、学長か、
肩書き出してないとまあ僕らも含めて全部普通のおじさんですから、
お手伝いをねなさってるように見えるかもしれないんですけど、はい、でも楽しいですね。
はい、もう本当にね、参加型なんですね、はい、で山口大学は3つの大学の方針として、はい、今3つ目にですね、今までは産学校連携ということを打ち出してた、はい、これを変えました、
はい、
地域連携に変えてると。だから地域との連携というものを模索していこうと、はい、産業界だけにもう限らない、は
い、
もっと大きな、まあ、産業界も含めての地域連携に変えていこうということで、はい、このオープンキャンパスを一つのですね、はい、地域とのつながりということを、ね、模索しようという形で、学長も、はい、かき氷屋さんになるのです。
なるほど、そうですか、氷を一生懸命熱い中削られるわけですね。
そうなんですよね。だから、まあ、これがうまくなくて、これは氷氷だというようなことも言わないようにしてですね、ずっと来ていただきたいと思いますですね。
ぜひ学長を探せと、
はい、うん、最初のオリエンテーションなんかスケジュール表を見ますと、学生が、はい、オリエンテーションして、で学生が自分たちの体験も交えながら、こんな大学ですよと紹介しながら、それぞれの学部の相談ですね、例えば、学部の概要説明とか、うん、研究室訪問とかね、それから工学部とか理学部では実験実習体験、それからミニ講義なんかもありますし、実際に山口大学どうしても入りたいという学生さんにはですね、うん、生徒さんには入試とかね、学生生活に関する個別相談もあります。
そういうアドバイスもしていただける、はい、ということですよね、
は
い、
有意義なね、一日を高校生の方々
に、だって実際に見てみないと、はい、また聞いてみないと、ね、なかなか理解できませんものね。
そうですね、で山口大学は地の広場足らんと。
そうでした、
まあ、いかに地の広場であるかどうかもね、はい、体験してほしいと思います。ぜひお越しください。
これは申し込みが必要なんですか。
ですね、これは事前申し込みはいらないですよね。いりますか。
はい、いるんだ、いるんだって言うんですよね、はい、なるほど。そうするとホームページをご覧いただくときっと出てますね。
そうですね、で問い合わせ先はですね、はい、申します。山口大学学生支援部教育支援課、083-933-5060。
もうご丁寧にありがとうございます、はい、それと、まあ、今言いましたようにホームページ、山口大学のホームページを開いていただきましたら、そこからも申し込めるようになっているようなので。
あ、そうですね、
はい、じゃあ学生の皆さんもぜひですね、やはり現場に行っていろんな学生の皆さん、先輩たちの声を聞いたり、それから先生方の声を聞いてっていうのが一番わかりやすいと思うので、参加していただきたいですね、はい、もちろん保護者の方々も一緒でいいんですね。そうですね、はい、 さあ、こよいよ山大オープンキャンパスのご案内を先ほど先生からしていただいたんですけれども、はい、まあ、最近ですね、さすがですよ、携帯電話からも入って申し込みができるらしいです。
何でも携帯ですよね。
ねえ、
はい、
で、あのチラシもたくさんあって、いろんなところで見ることができると思うんです。多分これ、はい、高校とかそういうところにも行くんでしょうね。
は
い、あのですよね。
そうですね。
QR コードもついてますので、はい、そこからこう入っていただいても見やすいという方なので、
もうあの時代に適応していこう
と。素晴らしいですね。さすがです。はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、さて、そしてやはり福谷先生にお越しいただいたらこの話をしなければと思うんですが、本当にあの世界の中でも、もう珍しいというか、ビートルズ論といういわゆる、
そうですね、ビートロジーっていうんですよ、最近はそういう言葉がもうできてるんですね。
なんか先生にね、はい、前回お越しいただいて、それからすぐだったでしょうか、イギリスの大学であのきちんとそういわゆる認められたその、講座ができたというような、ね、あの知らせを聞きましてね、福谷先生すごいって思
いました。いえいえ、とんでもございません。あの、まあ、日本においてね、まあ、そういったあのビートルズ論というのを展開していこうと。で、やっぱりあのビートルズのなんていうんですか、研究ですから、やはりあのなんかビートルズオタクみたいにね、こうこれを知ってるよ、こんないいものがあるよとか言うんではなくて、きちっとした研究手法を持って、あの一つのビートルズといういわゆる音楽現象でもあったけど社会現象でもあったと思うんですね。だから例えばビートルズが日本の若者たちにどういうことを残したのか、東京公演においてとかですね、それから例えばビートルズが生まれたリバプールという都市との関係はどうだったのか、そしてビートルズが修行時代を過ごしたハンブルグというドイツの町との関係、それからあのビートルズが世界に向けて発信したロンドンとの関係、ロンドンではですね世界的な名声も得たけどビートルズはなくしたものもある、あの友情とかね、
はい、
あのまあ、夫婦間の愛情だったり、こういうこともかなりこう擦り切れた疲弊した部分もあると、こういったものを都市とのですねビートルズの結びつきというもので、私がビートルズ研究をやってるのはビートルズ都市論という、都市との濃密なあのビートルズの関係性を探っていくということを、まあ、あの研究テーマにしてるんですけど ね、
なるほどね、はい、今先生からお話を伺っても、今日はよくわかるんです私、ほんの少しですけれども先生の講座を去年も今年も受けさせていただきましたの で、
はい、
非常にあの前回のお話の時にはあまりよく正直なところだから どういうことなんだろうって思ってたんですけれども、はい、もう今回は2回受けさせていただいたので、確かにそういう関連を付けながらいろいろと詳しくお話をいただいたので、とっても分かったし、あのいいなこれはってすごく思っていたんですね。ですから今年もまた受けさせていただいたんですけれども、
あのやっぱりあの体系化するためにですね、僕の理論はあのいわゆるマルクスの経済決定論というのを、あのベースにしてるんですよ。芸術っていうものはそのアーティストが持つ経済とか歴史とか文化のにから決定的な影響を受けると、あの決して僕はマルクス主義者ではなかった、あの角丸とか言って、あの角棒を持って、やった方ではないんですけどね、あのでもだからマルクスの理論っていうのはあの実践理論としてはあのやっぱりあの応用力がなかったかもしれないけど、純粋的な理論としてはね非常にあの意味深いことを言ってくれてるんですね。これをちょっとビートルズをマルクスをビートルズに応用しようということでやってるんですね。
なるほどね、はい、あのでも実際に先生のお話を伺ったりして最近特に思うんですけれども、私ちょうどねビートルズ世代の後なんですよ。でね、同級生たちとお話、最近話をするのに、私たちって損だよね、ビートルズも終わっちゃってて、そして、まあ、いわゆる学園紛争も終わった後なんだよね、私たちなんかどっか抜けてる世代だよねっていう話最近よくするんですよね。
ああ、だから70年代世代ですよね。
そうなんですよ。
だから70年代っていうのが60年代のお祭りの後ね。
そうなんです、
でみんなが個人に帰っていった、だからアメリカでは70年代のことをミーディケイド、私の10年間というふうに言うんですね、でそれに対して60年代というのは横の連帯、手をつないでね、アスディケードなんですね、我々の10年間というか、そのくっきりと分かれてますよね、そこのところが ね、
そうですね、これはね先生のお話を伺ってからこうすごく気づいたことって言いますか、だからとっても残念だったなっていつも思うんですよ。
まあ、そのやっぱりあの時代というものがその人の個性とか人となりを作るっていうことはね言えると思いますね。これはやっぱりねマルクスが言ってることが正しいと思いますね、これどうしようもないじゃないですか、
もう先生、でも私たちはそう思うけれども、今の学生さんたちはどうなんですか、その先生あの講義をなさっていて。
そうですね、例えばビートルズ講座なんかも理想的なのは親子で見えられる、お父さんと娘さんと、こういう、ね、カップリングができるっていうのはビートルズしかないんですよね。
なるほどね。
ですから我々ビートルズ世代の方々が、まあ、公開講座なんかでは8割を占めますけどね、2割ぐらいはそのお子さん世代がね一緒に来てるっていう形もあるので、まだまだそのいわゆる主体をつなげていくというか世代をつなげていくことはね、はい、できると思うんですよ。そして僕が一番ビートルズなんかでビートルズを使ってですね、英語の授業もやってるんです。ビートルズの教科書を作ってるん で何が伝えたいかというと、その若い人に夢を描く、これはいいですよね。でも夢を描くだけじゃなくて夢を実現しようと思うと現実から逃げちゃいけないということはビートルズは伝えてる、世界のトップを目指すという夢を抱きながら、うん、世界の最悪の条件、うん、いわゆるライブの演奏時間も長いライブハウスで、給料も安い、それから泊まるところは4人5人がね、タコ部屋みたいなとこ入れられて、トイレも洗面所もないから、トイレの洗面所でまず朝顔を洗って体を洗うという、こういう生活をここから逃げてないということをね、若い人に教えてほしい。もう若い人はいろんな理想を抱くんだけど、 そうですね、そのが現実とギャップがあった時に非常にちょっとくじける面があるんですね、最近の学生は。そこはね、ビートルズから学んでほしいと思いますね。
深いです、ビートルズ論、
うん、
はい、
ありがとうございます。
今宵は山大福谷俊信教授にお話を伺っておりますが、ご専門のビートルズ論の話だったんですけれども、
はい、
そしてこの間私も講座を受けさせていただいた時に本の話が先生出てましたね。
そうですね、今言ったような内容をですね、ビートルズ都市論と題しまして、はい、幻冬舎出版から、はい、9月を目指しながら、最終的には11月、遅くても11月ぐらい、9月11月どっちかに、
はい、
発売予定です。
なるほど。もうほとんど今じゃあ実際に、
そうですね、今もさっきまでちょっと書いてきたりもして、もう大詰めですね。
そうなんですね、はい。特に先生この部分はぜひ皆さんに読んでもらいたい、まあ、全てでしょうけれども。
そうですね、やっぱりビートルズという存在が、うん、育った都市と濃密な関係を、うん、持っていると同時に濃密な影響力というものも与えた。特に東京なんかにはですね、例えば私たちの世代にね、親の世代の言うことを聞かなくてもいいんだよ、うん、自分たちのルールを作っていいんだと、うん、で音楽というものは有名な作詞家作曲家の先生が作って、歌手を目指す人たちが、歌っていくんだという構造を崩してくれました。近所の仲間が集まって楽器やって、それで曲作って、それで世界を取れるということを教えてくれた。で私もそうなんですけどね、僕もそうちょっとなりたいと思って新聞配達を始めてね、新聞配達のお金でエレキギターを買って、最初買った日にはね、新聞なんていうかエレキギターを抱いて寝ましたよ。そういう感動を教えてくれたんですよ、うん、ビートルズは、
ね、
それは世界中に何万人何百万人何千万人といる、はい、うん、そういう若者たちが、
そうです
ね、そういうこう時代のね、ダイナミズムみたいなものを本から感じ取っていただければいいなと思います、ね、
もうぜひ本が発売になり、またこの番組でもね一度ご案内せぜひさせていただこうと思いますけれども、よろしくお願いします。
売れる本を目指しております。売れるけ、
それはいいことです。
研究書っていうのはなかなか売れないっていうのが定説、
はい、
実際売れないんですけど、できたらできたらっていうか、もう絶そういわゆる本量販店でもこう置いてあると、とりあえず、平積みで置いてあるのが理想、
はい
はい、そこを目指したい。だから売れる要素っていうのは僕にはないんですね、 DNA が。それが若い編集者とね、30代の編集者から私文句を言われながらね、売れるということの DNA をこう注入していこうと。
いやもうぜひ平積みの先生の本をこの目でしっかりと見たいですし、ぜひ手に取って読んでみたいと思いますので、
よろしくお願いします。
先生はっきり決まったら教えてくださいね、
はい、
また皆さんにお知らせもさせていただきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。
こちらこそ本当に。
さあそしてもうお別れの時間が近いんですけれども、はい、曲を一曲ということで。
そうですね、
ビートルズではないんですか先生。
ビートルズではなくてですね、山大出身で、
うん、
3年ぐらい前に卒業したんですけど、はい、経済学部と工学部の学生が中心になって3人組の3ピースバンド、ピンチコックスという、 バンドがあります、はい、あのビートルズ講座、私の講座でもですね、あのビートルズナンバーも交えながら自分たちの演奏もして、あの60平均60代ぐらいのね、うん、あの客層をあの総立ちでこうオーバーハンドクラッピングでね、あの盛り上げてくれました、はい、このピンチコックスのね演奏を聴いていただこうと思います。
ぜひ、じゃあ曲を先生ご紹介ください、はい、
ピンチコックスでプープ。